聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、12章12節から20節、新約聖書344ページです。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際、体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。聖書の言葉は以上であります。今年度の私たちの教会の年間目標ね、私はキリストの体ですということで、この週報にも書かれていますが、目標聖句となっているのはこの第一コリント12章の27節ですね。もう少し今の箇所、今日の箇所よりも後のところですが、12章27節から、私はキリストの体ですということを目標としております。まあ、この目標に関係してですね、今年度はこのコリント人への手紙第1から、特に教会について考えながら、共に御言葉から聞いてきたわけですけれども、いよいよこの目標の聖書箇所が近づいてまいりました。キリストの体としての教会ということを特に考えていきたいわけですけれども、この教会がキリストの体であるということは、おそらく私たちがですね、何度も聞いてきたこと、何度も学んできたこと、もうすでに知っていることではあると思います。ただですね、本当に大切なことで、何度でも確認すべきことだと思いますので、今回改めてキリストの体としての教会ということを学び、確認していきたいと思います。12節ですけれども、ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。少し文脈を確認したいと思いますが、11節までのところでは、パウロはですね、この教会の賜物の多様性、それと同時に御霊による一致、教会の多様性と一致ですね、統一性、その両方をですね、強調して語ってきたところであります。教会の一人一人に与えられている賜物というのは、いろいろ、様々であります。教会には本当に多様性があるんですね。ただその一方で、同じ御霊が一人一人に賜物を分け与えたという、そういう一致といいますか、統一性が教会にはある。教会にはこの多様性と一致、統一性というのが両立しているわけですね。で、この多様性と一致の両方があるということを説明するためにですね、パウロはこの体という例えをここで持ち出しているわけですね。 人間の体というのは、まあ、まさに多様性と一致が、まあ、両方あるといいますか、両立している、まあ、良い例だと言えるということです。確かに人の体というのは体としては一つであります。しかし本当に多くの部分から成り立っているもの、いろんな機能が体の中には備わっている。多くの部分に分けることができます。まあ、現代ですとですね、人間の体は細胞単位に分けると60兆個の細胞から成り立っていると言われていたりもいたします。で、まあ、この数というのはですね、まあ、いろんな数が言われていて60兆という人もいればですね、実際もうちょっと詳しく調べていくと37兆ではないかとかですね、まあ、いろんなことが言われているんですけれども、まあ、とにかくですね、数はいずれにしても本当に多くの部分から人間の体というのは成り立っている。これはまあ間違いないことであります。多くの部分があるにもかかわらず、やはり体は一つであります。それと同じようにキリストの体である教会も多様性と一致、一つであるということが本来、まあ、両立しているといいますか、成り立っているものだと、まあ、そういうふうにパウロは言おうとしているわけですね。13節、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。でこの部分もですね、まさにパウロがこの教会の多様性と一致について、まあ、その両方を語っているところですね。前半部分、このユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、まあ、この部分がですね、特に多様性を語っているところです。聖書の教会ですね、この初代教会、一世紀の教会というのは、まあ、本当に多様な人の集まりであったと考えられます。まあ、民族的な言い方をすれば、ユダヤ人もいればギリシャ人もいる、まあ、中近東ですのでいろんな人の交流がありまして、ユダヤ人やギリシャ人以外のその他の民族的な背景を持つ人もいたと考えられます。あるいは身分についてもですね、奴隷もいれば自由人もいる、本当にそういう他に類を見ないような多様な人の集まりであったと考えられます。でしかもですね、この初代教会は多様性ゆえにいろいろな問題も経験していました。まあ、例えばですね、使徒の働きの中では同じユダヤ人であってもギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間に問題対立が起きた、そういうことも書かれております。まあ、その他の箇所でもですね、ユダヤ人とギリシャ人の対立というのは、まあ、聖書の中でいろいろな箇所に書かれてあります。あるいは自由人と奴隷、まあ、これもですね、身分が違えば生活習慣や考え方も異なりますので、対立が生じるということは本当に容易に想像ができます。まあ、このようにですね、聖書の教会の中には対立や問題が生じるほどの多様性があったということがはっきりと書かれています。ですから私たちもですね、教会には本当に多様性がある、違いがある、異なる人たちの集まりであるということをまず認める必要があると思います。教会の多様性の現実を認める、受け止める必要ですね。実際私たちの教会も多様な人の集まりであります。世代や出身も異なります。仕事や生活習慣も異なる、本当に様々な人の集まりであります。しかしですね、この多様性の現実をもし私たちが認めないとどうなるでしょうか。あの人も同じ考え方をするはずだ。 私と同じはずだ。そう考えていくと、対立や葛藤、問題が生じてきます。同じクリスチャンなのに、なぜ私と同じように考えないのか、私と同じように行動しないのか。そういうふうに考えるとですね、いろいろな問題、葛藤、怒り、それを抱えることになってしまうんですね。しかし教会というのは本当に多様な人の集まりであります。ただし全部がバラバラなのかというと、決してそうではないんですね。やはり教会には一致、統一があります。ではどのような一致なのか、統一なのか、これが大切ですね。ここを見誤るとですね、なぜ同じ行動をしないのか、なぜ同じように考えないのか、そういう問題になってしまいます。では教会の一致とはどういう一致なのか、13節の後半ですね。一つの御霊によってバプテスマを受け、一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。この部分がですね、教会の一致をパウロが語っているところですね。でただこの部分はですね、ちょっと独特な言い方、表現をしていますので、少し分かりにくいところもあるかもしれません。伝えようとしていることは、同じ御霊、一人の御霊によって一つの体とされているということです。バプテスマ、洗礼によって一つのキリストの体に結び合わされているということですね。でこの皆一つの御霊を飲んだという表現、ちょっと独特な表現なので、これはどういうことだろうと思われる方もいらっしゃると思いますし、きっとこれは生産のぶどう酒のことではないか、それを連想したくなるところでもあると思います。ただここはですね、ちょっと珍しい表現ではありますが、私はですね、同じ御霊が与えられているということを、ちょっと変わった表現をしているところなのではないかなと思っております。つまりですね、教会の一致、統一性というのは、見た目とか生活習慣とか行動とか考え方、そういう一致ではなくて、前回から確認していることですけれども、同じ御霊による一致、同じ御霊が私たちに与えられている、同じ御霊によって、洗礼によって一つのキリストの体に結び合わされているという、そういう一致であります。でこのこともですね、私たちこの教会の現実として考えてみても、実際に当てはまることだと思います。私たちの教会は一体どこで一致しているのか、どこに共通点があるのかということです。世代も出身も生活習慣や環境、本当に異なるお互いであります。しかし私たちがこの教会に結び合わされているのは、一人一人に御霊が与えられ、同じキリストを信じる信仰が与えられて、この一つの教会に導かれてきた、結び合わされている、ここに一致があるわけですね。いや、逆にですね、ここにしかある意味一致がないとも言えると思います。教会の一致というのは、何か目に見える、あるいは確率的な一致ではない、御霊による、また信仰による一致であるということですね。で本当にこのことを私たち忘れないように、いつでも覚えていく必要があると思います。14節からのところですが、実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。 もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。で、まあ、まさにパウロはここでですね、人の体という、まあ、例えを用いて、教会の多様性、その現実を、積極的にですね、肯定的に説明しています。体は、まあ、手とか足とか、まあ、目とか鼻とか耳とか、そういうそれぞれの部分から成り立っている。それぞれ違った役割を担っているということです。何か同じでなければ、体に属する、そういうわけではないんですね。それぞれ違っていて、まあそれでいい。それぞれ違っていても、体の一部であることには変わりがない。いや、むしろ、様々な部分があって、様々な部分から成り立っているからこそ、一つの体なんだということを、パウロは言おうとしていると思います。互いに違っているということが、まあ、実は大切であると。そういうふうに言っているわけですね。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。まあ、ここまで言っています。もし全員が同じように考え、同じように働き、同じような役割を担うとすると、そんなことするとですね、かえって体は成り立たなくなってしまう。互いに違っている一人一人に多様性があるからこそ、一つの体としての機能を果たしていく。一つの体として成り立っている。まあ、教会も同じであるということですね。一人一人が違っているからこそ、それが実は教会というキリストの体にとって必要なことであると言おうとしています。しかもですね、この箇所では、まあ、かなり極端な表現ですね。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。こういうちょっと極端な言い方がされています。これはおそらくですね、私は〇〇ではないから教会に属さない。私は〇〇のようではないから教会の一員とは言えない。そういう考え方があった。そういうことを言う人がいたということではないかと思います。まあ実際考えてみるとですね、足が私は手ではないから体に属さない。そんなことを言うのはですね、非常に滑稽であります。しかしパウロが言おうとしていることはですね、こういう滑稽な発言が実際教会の中で行われているのではないかということですね。そういうおかしさにコリント教会の人たちが気がつくようにと言っていると思います。で、これはまあいろいろな状況というのが想定できるわけですけれども、まあこれ一つの例ですね。一つの例として、まあ、例えば何か強い劣等感を覚えている人がいると、こういう思いや発言が出てくるかもしれません。ああ、私はあの人たちのように立派ではないから、優秀ではないから、教会の中で優れた働きができていないから、だから私はこの教会には属するとは言えない。同じ教会員とは言えない。そういうちょっとこう卑屈な思いとでも言いましょうか。そういうことかもしれません。まあ、あるいはですね、逆に、これも極端な例ですが、まあ、非常に優越感に浸っている。あるいは私こそという思いが強くなっていくと、そして他の人たちを見下すようになるとですね、このような発言、思いが出てくるかもしれません。私はあんな人たちとは同じではないんだ。あんな劣った人たち、役に立たない人たち、あんな愛のない人たちと同じではない。だから私は、あの教会には属さない。同じ教会員とは言えないんだ。いや、同じ教会員と言いたくない。そういう思いでしょうか。 まあ、他にもですね、いろいろな、こう、状況というのは考えられると思います。いろいろな理由を挙げて、私は他の教会の人たちに属していないとか、あるいは属したくない、ね。一緒に思われたくない。一緒に扱われたくない。そういうふうに言ったり考えたりすることがあるのではないでしょうか。いや、現にあったと思うんですね。パウロの時代の教会にも、まさにコリント教会の中にも、そういう現実があった。だからこそパウロはですね、その考え方、発言のおかしさを、こういう例えを持ってですね、説明しようとしているわけですね。体の各部分というのは、それぞれ全く別な機能、役割を担っている。そしてそれらの間、各部分の間には、優劣の違いはないんですね。役割、働きの違いがあるだけです。手とか足とか、まあ、目とか鼻とか耳とか、体のそれぞれの部分というのは、互いに優劣をつけるものではない。それぞれの機能、役割を担っている。同じではないから、自分が劣っているとか、あるいは優れているとか、自分は優れているから体に属するんだとか、優れていないから体に属さないんだとか、そういうふうに考えることは非常に愚かなこと、滑稽なことであります。しかし私たちはクリスチャンとして歩む中で、実際に教会に関わる中で、本当にこういう考えに陥りやすい、そういう現実があると思います。私たちの今年度の教会の年間目標というのは、私はキリストの体ですということですけれども、この目標を考えるときにですね、私もキリストの体の一部である、こういう意識を持つことは本当に大切だけれども、このことが本当に難しいのではないか、案外おろそかになりやすいのではないか、そういう話がありました。教会、キリストの体というのは、何かこう私の外にあるもの、私とは別に存在するもの、そういうふうに考えてしまいやすい傾向があると思います。まさにですね、私は体に属さない。そういう考えに陥りやすいということですね。そういうわけで、私もキリストの体の一部である。そういう自覚、あるいはそういう告白を大切にしたい。そういう思いから、今年度は、この、私はキリストの体ですという、これを目標にしていこうということになりました。ですから、この目標という、目標はですね、決して、私だけがキリストの体ですと、そう言ってるわけではなくてですね、私もキリストの体の一部ですと。キリストの体に属するものです。そういう告白であります。この告白を改めて覚え、大切にしていきたいと思うんですが、ただ私たちはですね、なぜキリストの体に属するのでしょうか。何を根拠にと言いますか、何を理由としてキリストの体に属しているのか。これを最後に確認したいと思いますが、私たちはですね、自分が優れているから、あるいは具体的に何か教会に貢献しているから、あるいはしていないから、だからキリストの体に属しているのかということですね。いや、そうではないんですね。私たちが具体的に何か目に見える形で教会に貢献しているとか、自分自身が優れているからとか、いないからとか、そういうことによって、私たちはキリストの体に属しているのではないんですね。本当にこのことをいつでも確認する、覚える必要があると思います。なぜ私たちはこの体に属するのか。その理由は18節にありますね。18節からですが、しかし実際、神は御心に従って、体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。 もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。この18節が特に大切だと思いますが、神ご自身が御心に従って、体の中にそれぞれの部分を備えてくださった。それぞれに異なる私たち一人一人を、一つのキリストの体の各部分として備えてくださって、結び合わせてくださっているということです。神がご自身の御心に従ってそのようにしてくださっている。これが本当に私たちの土台とすべきところ、根拠とすべきところですね。で、もし私たちがこのことを忘れて、何か自分自身の優秀さとか、何か目に見える形での教会への貢献度合いとか、そういうことによって自分が教会に属しているのかとかいないのか、そういうことを考えるようになりますと大きな問題だと思います。もしかするとですね、初めは私はこれぐらい関わっているから、こういう貢献をしているから教会と結びついている、教会に属しているんだ、そういう実感が持てて良いかもしれません。しかしですね、具体的な関わりができなくなったり、何か役割が変わっていったりするとですね、その時そういう人はもしかすると、私は手ではないから、あのように立派ではないから、あのように優れた働きができていないから、もう体に属さないんだ、そういう考えに陥るかもしれません。そういう危険性があるんですね。私たちなぜこの一つの体に連なっているのか、属しているのか、本当にその根拠というのを吟味する必要があると思います。神が私をこの一つの体に、教会に結び合わせてくださっている。神が体の中にそれぞれの部分として備えてくださっている。このことがですね、本当に私がこの教会に属する、理由の中心といいますか、土台でなければならないと思います。それがあって初めてですね、具体的な関わりの中で、教会の中での役割とかつながりとか、実感というのを持っていく必要があると思うんですが、これが何か逆になってですね、具体的なつながりとか実感、そういったものが優先されてしまって、神が私を一つの部分として、キリストの体として結び合わせてくださっている。このことが忘れられたり、おろそかにされていくことがあってはならないということですね。また、互いに異なる私たちが結び合わされている。ここにですね、神様の御心がある、ご計画がある。これも本当に大切なこと。私たちが覚えるべきことだと思います。神様の御心やご計画、これは何かすぐにはわからないかもしれません。何かパズルといいますか、何かすぐには見えてこないようなもの、謎のようなものかもしれません。しかし神様はご自身の本当に良い意図、ご計画を持って、確かなご計画を持って、それぞれ異なる私たちを一つの体として結び合わせてくださっている。私たちが結び合わされている意味とか目的というのは、何かすぐにはわからないかもしれないけれども、深いご計画を持って、ご自身の御心のうちに神が結び合わせてくださっているんですね。ですから私たちは具体的な交わりとか、具体的な関わりの中で、私がこの教会に結び合わされている意味や意図というのをこう求めていくといいますか、発見していく、そういう喜びを経験していくことができるんですね。すぐにはわからないかもしれない。でも私はここに結び合わされていた意味が、ここにあったんだと発見していく、そういう喜びがある。 そういうふうに言うことができると思います。すぐにはわからないかもしれない、何かいろんな戦い格闘があるかもしれない、でもその中で神様が御心を持って、深い御心ご計画を持って私をこのキリストの体の一部としてくださっている、そういうことがこう分かっていく、それを求めていくように私たち召されていると思います。ただもちろんですね、神様が私たち一人一人をこのキリストの一部としてくださっているということはですね、何かたった一人で、自分一人で他の人と全く関わらずに何か瞑想のようなことをしてですね感じることでもないと思います。やはり具体的な交わりとか関わりとか働きの中で知っていく、実感していくべきことであると思います。神が私をキリストの体の一部として結び合わせてくださった、この御言葉を信じ受け止めているからこそ具体的な関わりとか交わりをむしろ求めていくものであると思います。私にはどのような御心があるのか、私は教会の中でどういう働き役割が与えられているのか、それを求めていくということですね。もちろんこの教会での役割というのは何かですね、名前のつく奉仕とか役割とか具体的な行事に関わっていく、それだけではないですね、もっと広いことであると思います。今は特にこのコロナの影響もありまして、目に見える実際の教会の関わり集会、そういったことを持っていくのが難しい部分があると思います。またですね、一人一人の状況、感染リスクとか、それの判断あるいは対応、それもですね、まさに一人一人それぞれ異なっているところでありますから、同じように対応するというのも難しいことであると思います。ですからそういう意味でですね、本当に具体的な交わりの中で私もこの体の一部である、そういう実感を持つこと自体は今までよりも難しくなっている、そういう機会自体が少しですね、減っている、そういう面があると思います。しかしですね、こういう状況だからこそ、まずは神様ご自身が私をキリストの体の一部として結び合わせてくださっている、この御言葉を本当にしっかりと受け止めていきたいと思います。その上でですね、具体的な関わり方、具体的な在り方を実際に求めていく、それが本当に必要なことではないかと思います。先ほども言いましたけれども、自分自身の実感とかですね、私は実際に教会にこういう働きをしている、関わっている、教会に貢献している、そういうことが優先されてしまって、神が私を結び合わせておられる、これが後回しになってはいけないということですね。神が私をこの教会に結び合わせてくださっている、このことを本当に信仰を持って受け止めている、その上で何か具体的な関わりや結びつき働きがあるのだと思います。いや、むしろこの御言葉があるからこそ、私たちはこの一つの体に結び合わされている意味を自分の人生の中で、生活の中で求めていくことができるのだと思います。そのような意味を実際に私たちも求めていきましょう。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を持って私たちを教え励ましていてくださること、ありがとうございます。教会は、私たち一人一人はキリストの体であって、それぞれその部分であるということを改めて覚えることができてありがとうございます。なかなか私たちは目に見える違い、あるいは実際に人と関わる中での違い、そういったことに戸惑ってしまって、 神様、あなたご自身が私たちを一つのキリストの体に結び合わせておられる。そこから離れていきやすいものであると思います。どうぞ、あなたが私たちを一つの体としてくださっている。このことを本当に信仰を持って受け止め、またこの確信にしっかりと立っていくことができますように導いてください。この確信に立つからこそ、具体的な関わりや交わり、具体的な役割、またあなたが結び合わせておられるという深い御心、ご計画を求めていくことができますように導いていてください。御言葉を感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。